質問は執着を捨てるとはどういうことか。執着を捨てるとはどういうことですか、京子さん。なかなか難しい。
我に対する執着ということですね。
うん、
まあ、執着といったら我執ですので、
うん、我執って何ですか。我執、
まあ、自分じゃないものを私たちは、自分だというふうに定義して、それにとらわれている。
うん、
これが煩悩を生み出しますから、これは捨てなければなりません。
諸富さんの場合はどうですか。
どうでしょうか。そこまで
何を合衆、
まあ、理想を作ってなんかやってるような気がするんですけど、それを捨てるのか夢なのか何なのか、リッジリリタなのか
理想っていうのは理想の
理想の自分、
うん、理想の自分、
うん、普通自分の 理想の自分っていうといい言葉ですよね。一般的に言うと、
うん、
とても、
うん、理想の自分、
理想の自分、理想の自分を目指すっていうのは、うん、普通理想の自分を目指せとかですね、
うん、
やっぱ周りでも夢を語って、それでみんな応援しちゃおうという雰囲気あるわけですよ。
うん、
応援しますよね。
うん、あ、ここで言う理想の自分ってね、こうなりたいなっていう自分のことじゃなくて、
はい、
こういう自分だと思っている自分っていうことです。
うん、ちょっと違うんですね。
全然違う。
全然違う、ね。で、
理想は似てますけど、
理想の自分っていうのは、
はい、
現実の自分に対して理想の自分っていうのは。努力してこういう自分になりたいなっていう自分のことじゃないんです。う
んうん、それならばいいですかね。
すでに私はこういう自分という姿になってるっていうのが理想の自分ってことです。
あ、そう思い込んでる。
そう、そう思い込んでる。だから理想の自分を崩したくないっていうのを我執っていうんです。
今はそう思って生きてるんですね。
そう、そう思って生きてる、
はい
ね、だからその自分に合った、ね、結果が欲しいと言って追い求めていたとしたら、それは執着だから捨てないといけない、
はい、それは現実を自分とかけ離れたものを想像しているから。
うん、うん、例えば何でもできるものが自分だと思ったとしたら、
うん、あ、もうそうですね、
うん、何でもできるものが自分だと、はい、その何でもできるものが自分だというところに立って、こういう志を持って、ああいう志を持ってやっていこうとしたら、その、ね、やろうとしていることは叶う、叶わない、
多分身の程知らずで、
うん、叶わないものを追い求めていることを仏教では具天輪廻っていうんですね。
難しいね。
努力すれば、
はい、
叶うな、全知識が応援しないはずはないじゃないですか。そう思いません？それが5年であろうが10年であろうが努力していったなら、その願いがいつか叶うっていうものだったら、応援するに決まってるじゃないですか。
応援しないものは、
うん、
ルテンリンネで、
うん、ルテンリンネで、ルテンリンネってことはこの丸ね、輪っかの中を一生懸命回ってどうですか、ね、
空回りですか、
空回りをずっと続けていたとしたらどっか成就するときある、ない、
空回りですからないですね、
ない、
はい、無駄です、
じゃあ一生懸命頑張っていること自体をやめさせようと思いません、
心ある人はやめさせると思う、
そうでしょ、心ある人はやめさせようと思いますよね、はい、だからこういう状態だったらそれは捨てなさいって言われるわけです、うん、
それは画集だから捨てなさいと、
そうなんです、執着だから捨てなさい、うん、多くの場合は理想の自分を崩したくないから執着を捨てられないわけ、だから理想の自分を崩して合執着を捨てて現実の自分と向き合ったならどんな夢も叶うことができるわけ、
自分がやることに疑ってないとか、今これこのままでいけるとか、
だからこのままでいけるっていうのは理想の自分を崩したくないんです、
その自分を否定するんですか、
否定するんじゃなくて、否定するんじゃなくて、ね、この理想の自分っていうのは何か積み上げてきて何かを手に、ね、入れたとか、うん、何かこう現実を向き合って努力して何かを身につけてきたものじゃなくて、要は、ね、のび太くんが100点を取れると思ってる、
あ、
ね、100点取れるっていうふうに思って一生懸命勉強してるならいいよ、これで一生懸命こと勉強して100点取るんだっていうことで頑張って勉強しているならいいですけど、ね、ふうふうふう、僕出来すぎくんと同じぐらい点数が取れるんだからっていうふうにやって、よし、そろそろ本気を出そうかな、今日のテストは本気モードでやろうかな、いや今日私みたいな素晴らしい人間が今本気を出さなくてもいいか、また次出せばいいんだ、よし次のテストになったらよし、じゃあ本気を出そうかな、あでもまああのジャイアンの顔が気に食わないから今日はちょっと本気を出さないでっていうことを繰り返しているような状態、
それは真面目でないってことですかね、
真面目じゃなくて理想ね、
はい、
のび太くんなのに俺は出来すぎくんなんだっていうところに立っているのが理想の自分っていうこと、うん、あ
それはのび太くんなのにポジティブシンキングでできるぞやるぞと言ってるような、
うん、
で何もやらないような、
うん、そうそうそうそう、
思いだけだ、そうそうそう、理想だけ言ってても無理だよと、
うん、そうそうそうそうそう、
その理想と夢は違うんですよね、他の人
夢っていうのは、夢っていうのは現実の自分とがちゃんと見えて、はい、
見えて、
その自分がここからここへと成長しようっていうのを夢っていうふうに言うわけ、
さっき のび太くんだったら、
うん、
自分はやっぱりできすぎくんじゃないと、
うん、
まだ基本も、
うん、
あの覚わってないと、
うん、
だからそこからコツコツやって、
うん、まあ、30点は取れるようにしよう、うん、これが現実的な夢
で30点から40点、40点から50点
コツコツと
上げていかないといけないんだと、
そう、
今だったらもう30点が精一杯かもしれないし、
うん、
勉強していかないといけないっていうところに立つと、
うん、そうそうそう、
だけどその理想の自分っていうのは、
うん、
ドラえもんの道具があればみたいな、
ドラえもんの道具があればじゃなくて、もう僕は出来すぎくんと同じレベルだから勉強しなくても100点が取れる、
うん、
こう思ってるのが理想の自分っていう
が合衆、
そうそうそう、そうすると、 そうすると自分の理想とね同じように見てくれる人だけ集めるわけ、ね、のび太くんのこと、いやーのび太くん天才だよねっていうふうにドラえもんの道具を目当てにして集まってくるような人、
うんうん、
ね、そうやってのび太くんが言えばね、のび太くんがスペアポケットを貸してくれてね、いやー君本当に見る目があるね、実は僕は本当にできすぎると同じなんだよ、いや君のことはすごいからタケコプター貸してあげるよとかね、どこでものは貸してあげるよって言ってやってくれることを目当てとして集まってくるような人は、ね、僕のことを本当に分かってるってなるわけ、僕のこと分かってる、そう僕は、ね、素晴らしい人間なんだっていうふうに分かってると。
それって自分のファンとか、
うん、
その仲間、相性のいい人、
うん、
で集まってやったら楽しいですよね。
楽しい。
で楽しいから苦しくないですよね。
うん、
でイケてると思うじゃないですか。
うん、
それは、
うん、
違うと。
それはみんな傷つきたくない人たちの集まりだから。責任をね、誰かが取ってくれるだろうっていう人たちの集まりだから。
それはそういうものなんですか。
そうそうそう、だから夢は現実とならない。
そうでない人が集まる場合もあるんですよね。
そうじゃない人っていうのはね、ちゃんと現実を見てる人、現実を見てる人はいわゆる現実を見てなくて自分を利用しようとする人は分かるわけ。だからこの人はなんかいい顔してくるけど、あ、この人の意見を聞いちゃいけないんだなっていうふうになるんです。
誰とでもいい顔して付き合うというような、うん、集まれっていう顔じゃなくて、
うん、集まれでもいいですよ。集まれっていうのは夢を語らなければいいんです。
ほうほう。
何かをやる力はないっていうことなんです、ね、何か夢を語って現実にするっていうことは、現実にするっていうのはね、それだけやっぱり責任を通っていかなくちゃいけないわけ。仲間同士でこう楽しくワイワイやっているだけだったら全然ダメなんです。
例えば仲間同士が応援し合うと、
うん、
例えば自分にギターの世界を作るという方が集まるじゃないですか、
うん、
例えばですよ、
うん、
でそこ本当に応援し合って、
うん、
いや仲間だよというふうな形でやってもそれは
違う、うん、だから応援してるだけなんですよ。
応援してるだけではダメなんですか。
応援してるだけっていうのは、うん、ね、木村さん頑張ってくださいってこと、頑張ってくださいって言って、
うん、
ね、それはアニメだったらね、頑張ったら、俺の燃える闘志みたいな感じで、変わるかもしれません。でも、頑張ってじゃなくて、具体的なことが欲しいわけ。
まずちょっと軽いですよね。
軽い。
しっかりとやらないといけないってことですよね。
うん、そうそうそう。
だからやっぱり実が欲しいんですよ、
僕。そう、実が。実がないのが執着、はい、
うん。実がない状況ってまだ、空回りしてる天気です状態で、
うん、そうそうそう、
とりあえずなんか雰囲気で集まってるけども、
うん、
まだまだだよって話ですよね、
うん、そうそうそう、
そうするとそれが実になるためには、なんだろう、理想の自分を捨てる、現実の自分になる、
う
ん、
そうそうそう、
現実の自分を捨てる、
うん、
まあ今もこうやって知ってる、
うん、で現実の自分が分かればやっぱり自分が語っている理想みたいなものはもう絵に描いた餅だっていうことが分かるわけ。だから自分の現実にふさわしい夢を持つわけ。でそれに向かって努力していけばその夢は叶うわけです、うん、もちろんね、そのね、途方もない夢を持ってもいいですよ。でも途方もない夢を持つことは途方もないことを努力しないといけないってことですから、
同じ夢としても、
うん、
現実の自分が、まあ、理想、
うん、
絵に描いた餅のような動きをしていたら、
うん、
叶うものも叶わないみ
た
いな、
うん、そうそうそう、
で現状ではルテンリネで画集を捨ててない状態がほとんど、
う
ん、
あ、そうそうそう、
それほとんどの人はそう、まあ、僕も
ほとんどの人、まあほとんどの人はそうだと思います。ほとんどの人は、
はい、
いわゆる自分のところ高いねところに立ってると。だから仏教では、ね、仏教では戒が必要だって教えられる。
はい。
戒、これが大事なんです。ね、戒っていうのは何か。戒っていうのはね、例えば落語家がどっかの弟子入りをする。 そうそう、やらされることは落語の練習？
最初は違う。
何をやる？
何でしょう。買い物。
うん、買い物。炊事、洗濯、掃除をする。うん、ね。
でっちぼっこみたいな。
そうそうそうそう。それが会です。会。ね。会っていうのは炊事、洗濯、掃除をすることです。何のためにね、それはね、やっぱり私たちはできないことができるようになることが素晴らしいって思ってるんです。だから、
はい、
できるようになったことはバカにするんです。そんなことできるじゃん、誰だってできるじゃんってなるわけね。
そうですね。
うん、例えば僕ご飯が作れるよ、どう、すごい、ね、
当たり前でしょ。
当たり前でしょ、ご飯が作れるぐらい。女性だったら誰だってやってるじゃないかってなるじゃん。それが偉いねっていうふうにはならない。私たちが欲しいのはね、こんな夢を叶えたんだ、わーすごいねっていうのが欲しいわけ。会っていうのは、会っていうのは地味なことをやっているんです。だけどそれを途中でやめることなく続けていくっていうことを学んでいくんです。だから一回一回の炊事洗濯掃除には何の意味もないですよ。だけどそれを例えば3年続けた、毎日毎日ね、風の時もやったね、これはやらなくちゃいけないっていうことでね、忙しい時も続けていった、どんな時もやり続けていった、それが自信となるわけです。こういうことをきちっとやっていくと、そうだ、一日の中に入れられるものと入れられないものがあるんだっていうことが分かってくるんです。で、いや結局夢っていうのはこんなものをほっといて好きなことをやることだってなってる。でもそうじゃないの、こういうことをきちっとやりながらね、時間を作って夢に向かって進んでいくっていうことが大事なんです。
それを踏まえて夢に向かうという手順を踏むのがなぜ大事なんですか、ね、
なぜ、はい、なぜ大事か、なぜ大事かっていうとね、炊事洗濯掃除って毎日毎日同じことをやっていく、同じことをやっていくっていう、これね、はい、同じことをやっていく。で、同じことをやるとね、人間って飽きるんです。ところがね、同じことを続けていくと心の鍛錬になるんです。心が強くなるんです。
心を強くするためにやる。
そうそうそう。はい、例えばね。子供だったら毎日毎日宿題をやる、ね、お母さんからやりなさいって言われなくても宿題をやっていくことによって子供の中で自然と心が強くなっていく、ね、宿題をやり続けていく。それを家ね、好きな時はやるけど嫌な時はやらないっていうかね、やったりやらなかったりやらなかったりやらなかったりすると嫌なことがちょっと起きるとすぐにもう全部投げ出す子になるわけね、炊事洗濯掃除を毎日やるっていうのはね、嫌な時だってあるわけですよ。それをやりたくないな、でもやりたくないけどやる、これが心の強さになるんです。好きな時だけやって嫌う時はやらない。そんなことね、何やっても耐性できないんです。どんなに好きなことでもね、続けていたら嫌になっちゃうんですよ。でも嫌でも毎日毎日続けていくことによって心が鍛えられるんです。
と執着が捨てられると
、こういうことをやると現実の自分が見えていくから理想が崩れる、理想が崩れるっていうのは自分の中でこういうこともできるだろう、ああいうこともできるだろうって思ってたのが、いや推理選択総じてるこの当たり前のことでもなかなか続けることは難しいなっていうことが分かってくるんです。そうすると理想が崩されて執着が捨てられるからです。で現実の自分っていうのが見えて心が落ち着くんです。浮ついた心じゃなくなるんです、
はい、
落ち着いた心になって、じゃあこの落ち着いた心で何をするかということが大事になってくるわけです。
はい、夢を叶えるためにはまず現実を色見て心を落ち着けてからしないと
ダメ
ってことですか。
そう、そうですそうです。で現実が見えている人がじゃあ一緒になって協力していこうと、こうなったらね、こうなったらまず推理選択掃除をやればね、これが人間が一人生きていくために絶対にやらなくちゃいけないことっていうことになるわけ。だからこれをするのが当たり前だっていうところに立って、2人だったらね、結婚して2人になりましたと、そしたら奥さんがそれをやってくれるとなったら、ああ私がやるべきことをやってくれたんだっていうことになるわけ、うん、
そう思えるんですね。
そう思える。だからそうやってできた時間は好きなことに使っていいわけじゃないっていうこと、
自分の代わりにやってくれた、
うん、
ってことを感謝しつつ、
そうそう
ってことですよね。
そう、それと同じように夢、ね、現実の自分が見えたなら、ね、何かをやろうっていうことで、ね、一緒に協力し合おうっていうふうになった時に、ね、現実の自分が見えてる人は全部自分でやって当たり前ってところに立ってるわけ、うん、これこっち側僕がやるから君これやってっていうふうにはならないわけ。
分業とか、
分業ってね、自分の得意なことはやる、はい、苦手なことは押し付けるっていうのを分業って呼ぶわけね。おそ10人集まったらみんな自分の好きなところだけやるから、苦手なところは、嫌なところや苦手なことは全部誰かがやってくれると、誰もやってくれないからうまくいかないんです。だいたいね、嫌なところや苦手なことをやってくれる人が一人でもいたらうまくいくの。うまくいかないというのは、何人集まっても嫌なこと苦手なこと誰もやらないからうまくいかないんです。そういうことをやれる人っていうのはね、会をやってきた人だけなんです。
なるほど。分業っていうのは、そううまくできた人を引っ張ってきて押し付けようとして、自分はやらないぞと言ってるようなもんです、
ね。そうそうそうそうそう。だから一人でも会ができる人がいれば。
でも来ないんですよね。
多分来ないから、こんな人はね、はい、こんな人は現実が見えてるから、はい、ね、仕事を押し付けようっていう人のところにやってこない。はい。はい、
まあそう、現実の人と実際にしたならば、うん、自分も現実が見えるんだろうけども、
うん、
今仮にその理想の自分とか言ってる状況だと、うん、現実と見えてない人がいっぱい集まってきて、
うん、
そこでやってるから、まあ、その間楽しいかもしれないけども、
うん、
結局自分が見えない、
うん、
ということですよね。
そうそう、
それはあまり良くないってことですよね。
良くないんじゃなくて、ルテン倫理で、
はい、い
う夢は語ってるけど、何にも現実にならない、
うん、あ、何も欠陥にならないんですね。
そうそうそう、うん、
まあ、そうやって夢をチアが言ってるのがせめてものあれで、
うんうん、
本質で言っているものが実際に応援できるかとか、
うん、
成果というと、もう全然現実離れしてるから、
うん、
できないのは当然ってこと
ですか。そうそうそう
そ
う、うん、
それは問題ですよね、
うんうん、
ってことは現実と自分を知るために会を、
そう、
うん、
はい、
仕事とかで、例えば毎日ずっといろいろ経営してるかと、まあ、やってきたとは思うんですけども、
うん、
そのなんだろう、いやいややってたり、
うん、
続かなかったり、どこまで身についているかとかわからないとすると、まあ、おそらく会が身についてないんじゃないかと思うわけですよね、
うん、だからそれはもう会を身につけない状態でね、何を始めてもね、うん、うまくいかないんです、うん、だから 基本は誰もが最初にやらなくちゃいけないし、おろそかにしちゃいけない部分なんです。
やはり落語の研究、掃除洗濯水事っていうところからの、
そうそう、うん、ね、この水事洗濯掃除をねまとめて、伏せっていうですね。
伏せですか。
伏せ。ね、まあこの昔ね、朝の伝道でチートテチンっていうのがあった、ね、でその主人公の人がね、落語家を目指してね、その落語家のね弟子入りをした。ところがね、落語の練習は全くさせてもらえずにね、ひたすら水事洗濯掃除ばっかしてた、ね、そしたらね、文句言ったわけですよ、兄弟子に。なんで僕はね、なんで私はねね、落語の練習をさせてもらえないんですかと。落語を感じだったのに落語の練習してもらえなかったら何のために弟子入りしたか分かりません。やることなすこと全部水事洗濯掃除ばっかって言って、今日も水事洗濯掃除、明日も水事洗濯掃除、そればっか何もやらせてくれませんって言った。そしたらね、その兄弟子が言ったわけですよ。趣味で落語をするんだったらね、落語をいくらでも教えてあげると。でも落語家っていうのは ね、落語の話をすることが仕事じゃなくて、人の心をぬくうしてあげることが、あったかくしてあげることが落語家の仕事なんだ、ね、この炊事っていうのはね、みんなに喜んでもらいたいという気持ちでご飯を作っていく。ご飯を作ってみんなが美味しいに喜んでくれて健康にいい料理を作っていく、それが相手が喜ぶことになるわけです。自然とどうしたら相手が喜んでくれるか、洗濯もそうですよ。気持ちよいね、綺麗な服をね、着てもらいたい、それで気持ちよく仕事をしてもらいたい、気持ちよく一日過ごしてもらいたい、そういう気持ちで洗濯する。相手が気持ちよく生きていくためのものなんです。掃除もね、気持ちよくこの場所で生活してほしい、そういう気持ちでやる。だから伏せなんです。それが自然と行動になって現れるような人になりなさいってことなんです。
そのデッチ奉公ってそれでもいやいやっていうか、うん、やっぱり今の話でもそうですけど、やっぱりそう思うほど強制じゃないですけど、
うん、
そういうまあ続くじゃないですか、
うん、
でまあ自分から好んでやってるようには思えないわけですけどね。
そう、好んでやらなかったら意味がない。会じゃない、会って自分のためにやるんです、うん、
じゃあ好んでやってないから身につけないとも言えるんです。
そう好んでやらなくて、どんなにね、わしは10年やった、20年やったっていうふうに言ったとしてもね、
はい、
ね、そう、どうだ俺はすごいだろうっていう気持ちでやってたら意味がない。
多分いやいややってから続かないんだなって、
う
ん、
そうやっぱりこれはね、不正を学ぶために、不正を学ぶっていうのはやっぱり自分と接した人が気持ちよく時間を過ごしてもらえるようになるためにやるんです。
そうしてるうちにルテンリネというか絡まりがなくなっていく、
絡まりがなくなっていく、うん、そう。しかもこの会を実践すると心が落ち着く、ね、穏やかになる、
はい、
そうすると自然と、ね、なんていうんですかね、地に足のついた行動が取れるようになっていく。とと
りあえず掃除からでいいですか。
とりあえず掃除からでい
いですか。
まず掃除からね、はい、で掃除をするときには、
はい、
心がけはですね、何かを始める前に片付ける。
まった後にだけできるんじゃなくて、
大体ね、一緒に暮らしていたら自分が汚すわけじゃなくて汚れてますから、
うん、汚れてます
何かを始める前に片付けてあげる、うん、
じゃあ朝起きたら掃除です
そうそう、何かを始める前に片付ける、何かを始める、何かを始めるっていうのは、ね、心から言うとこの心から煩悩がこう吹き上がる、ね、前に相談範囲を定義に戻していこうっていう心がけなんです。こうすると自分の心がコントロールできるようになる。これをやるとね、これをやると、ね、いわゆる心が開く、心を、ね、引き締める、心を開く、心を引き締める、ね、こういう訓練をするっていうことです、ね、私たちは、ね、何かを始めて、次始めて、何かをやって、何かで心を開いた状態になる、ね、こうやって開いた状態で次から次へとやっていくとミスがしやすいわけ。
その時いろいろの煩悩っていうのは何ですか？心はつくものですか？
煩悩っていうのは、煩悩っていうのは欲が吹き上がるとか、何かしたいとかね、あれをしなくちゃ、これをしなくちゃっていうような気持ちで、何かを成し遂げるためにはね、今ここでポイントになっているのは、何かを成し遂げるっていう夢の話ですから、成し遂げるためには、ね、何かを始めることよりも、ね、何かを片付けていくっていうことが大事なんです。片付けるというのは、一つのことを最後まできっちりとやり終えるってことなんです。それが大事なんです。
まあ、こういう話限らず、始めたことは
やる。そう、始めたことは、だから何かを始める前に片付ける。片付けてから始める。ね、これが掃除。
はい。
分かっていただけたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日は以上です。